り上がる会話、盛り上がる場、うまくやるのならば順番を守れ。
はい、始まりました。林山美平の深夜の会ということで、皆さんどうもこんばんは。林山美平でございます。そして今日は、いつも通り、旋風くんが
ありがとうございます、
来ておりまして、今日ね、ちょっと収録前にね、僕ね、実は歯医者予約してね、歯医者行って、
ああ、そうなんですか。
うん、そう、ちょっとね、麻酔打っててもらっててさ、
はいはい、
打ってもらって、はい、結構のこう何箇所かさ、
はい、
麻酔打ったからさ、まあ別になんかこう痺れてる感じはないんだけど、
はい、
なんか口がうまく回らない感じがまだちょっと
残ってさ。このラジオに大丈夫ですか。
いや、でもまあ多分、まあだいぶ切れてるから、
ね、あ、
うん、まあ大丈夫だと思うんですけども、ね、
もし何かあったら私にお任せください。喋、りの方
でね、今日ね、ちょっとまあ歯医者行ってきたんですけども、はい、早速ちょっと口が回ってないです
ちょっと後遺症じゃないです
か。でね、ちょっとね、まあその歯医者予約してさ、はい、ちょっと時間ある間にさ、ちょっとこの番組をね、
はい、
ポッドキャストでさ、
おうおうおう、
ちょっと何ヶ月か前の放送を聞いててさ、
ちょっとおさらいして復習してく
れた。そうそうそう、はいはいはい、どんどんの風にこう喋って
た。そうですね、あ、それは
あ、ちょっと聞いてさ、
はいはい、
で、あ、なんか普通にさ、こうまあ2人でこう喋ってる
から、はいはいはい、
ちょっとさ、まあ、僕の声はすごい拾ってるんだけどさ、
はいはいはい、
なんかもう旋風くんの声がさ、
はい、
こうなんかもうスタジオのなんかこうブースの外にいるような感じに聞こえてさ、
そうなんすか
いや、声の張り方の問題なのかな。なんか聞いててさ、
聞き取りづらかったっ。
そうそうそう、なんか本当になんかこうさ、なんか AM のラジオのさ、一人パーソナリティで
なんかいますよね。
そうそう、外 の
ディレクターとかの、
ディレクターさんと会話してるみたいな感じで、
たまになりますよね。
そうそうそうそうそう、
え、そんな遠いんですか。
なんか遠く感じ。あ、でもあれかな、こうマスクして喋ってるからとか、そういうことかな。あ、
そうなんですかね。
なんかすごい、なんかさ、ブースの中と外で喋ってるみたいな感じでさ、
すごい距離感が出てました。
そうそうそう感じがあってさ、あ、こういう風になんか聞こえてるんだと思って。
あら、じゃあちょっとリスナーの方にはお聞き苦しくなっちゃってるかもしれないですね。
あ、なんかすごいね、いや別にこう会話してる感じは聞こえるんだけど、なんかこう本当なんかすごい遠くにいる人とこう喋ってる感じ。
もう今距離的にはもうその、まあ、もちろん
まあ、対策は、ね、
はい、取ってるんですけども、
あるけどね、
まあ、全然その遠くはないですよね。
そうそうそうそう、
へ、
そう、だからすごいさ、遠くでなんか喋ってる感じがするなと思ってさ
あ、すいません、それはちょっと今日は一緒、今日はちょっと いつも以上にしっかりと喋、りの方
法まあね、まだね、はい、まあちょっと、まあ、この放送の時にはこう緊急事態宣言がね、開けておりますから
ね。そう、あ、そういうことですね。
まだちょっとね、収録日がね、まだ9月の
末
ですからね。
はいはいはい。
まあちょっと緊急事態宣言もこう解除、全面解除って
ことかね。すごいですね、極端ですね。
いや、でもなんかさ、本当に一気にさ、こう何百人になってさ、いや、こう宣言開けるのはすごい嬉しいしさ、
まあ、そうですね、
なんだけどさ、このじゃあ開けますってなってさ、で今までこうやっぱりさ、僕たち寄席とかなんかさ、
はいはい、
出てるこのお客さんの人数ってのはもう 50%、
あ、カットですもんね。
そうそうそうそう、
そこは
ってなっててさ、でじゃあこの緊急事態宣言がじゃあ明けます、
はい、
じゃあ人数制限がどうなんですかってなった時にさ、
はいはい、
なんかそれはまだ現行の法律でこのまま 50% でできますからみたいな感じでさ、
はいはいはい、
なんか軽く言われてるような感じがしてさ、
あ、
まあ飲食店の人もそうだよね、なんかその夜8時ま、飲食店はの営業は、
はい、
8時から9時までにしますみたいなさ、はいはい、なんか、え、それって結局僕たちにとってはこれなんかすごい縛りがあるもう生活がにさ支障が来たすぐらいのさ、
はいはい、
やっぱり変な話さ、
はい、
お客さん入れます 50% でやりますなんて、
はい、
単純に言ってさ、それだけお客さんが来ないわけじゃん、半分しか入れないっていうのはさ、やっぱりそれはすごいめちゃくちゃ大きいことだしさ、
うーん、これは 死活問題ですよね。
そう
本当に。
でまあやっぱりこうなんとなくだけど、はい、まあ、僕あのちょっとその9月は池袋演芸場の寄席の方に出演してたんだけど、
はいはい、
やっぱこう徐々にさ、やっぱ人数、はい、あのその感染者の方が減ってきてさ、
はい、
なんとなく雰囲気もさ、はい、なんかこう明るい感じになんとなくなってきたかなって、
はいはいはいはい、
これまでさ、こうなんか寄せ出ててもさ、お客さんもやっぱりさ、
そうですね、
元気がな、笑っちゃいけない、声出しちゃいけないっていう、ちょっとこうあれがあったからさ、
ありましたね、
そうそう、あったから、なんかあれだったけど、徐々になんかね、こうお客さんもなんかそういう雰囲気、徐々にこうなんか日常にようやくさ、戻ってきたかなっていう感じが、ちょっとね、
2年かかりましたもんね。
本当だよね、
はい、
そうそう、
すごいですねこのコロナっつうのは。
そうそう、だからさ、こうね、この番組ちょっと聞き直しててさ、
はい、
やっぱりね、なんかこう喋ってても、
はい、
間があったね、かなりね。
あ、やっぱ知らず人、これ僕らにも出ちゃってたんですかね。
いや多分やっぱそれだけさ、本当にさ、はい、こうやっぱり人前に出ることもないしさ、
はいはいはいはい、
2人で会話する機会っていうのも圧倒的に減ってるって
。なるほど、このキャッチング、そうですよね、はいはい、
そうそうそう、だからさ、やっぱりこう、でもちょっとね、あれだね、こう番組を一回こう聞き直すっていうのも、やっぱりちょっとあれだね、あ、こんなこと喋ってんだとかさ、
発見が、
そうそうそう、
いいですね。
うん、だ今までさ、こう自分がさ、例えばさ、こう、はい、講座とかさ、
はいはい、
自分がこうラジオとかもさ、なんかどっちかっていうと、自分のその やつをこう聞いたり見たりするのって、すごい恥ずかしい、
まあ、ありますよ、そういう気持ちはありますね。そうそうそう、なんかくすぐったい感じもありますからね。
だから今回さ、ちょっと番組ちょっと聞いててさ、
はい、
でさ、なんか聞き直しててさ、
はい、
で、まあ、このね番組をこう聞いてる人がさ、
はい、
あの旋風がね、
はい、
したんだけど、
はい、
先月か先々月の放送でさ、
はいはい、
あの聞いてる人がいて、
はい、
この数少ないファンの人たちがいるんですねみたいなさ、すげえ嫌味なことを言ってた、
は
い、
何ね、本当ですか、そんななんかちょっと
すげえ嫌味みたいなこと言っててさ、
あ、なんか角の立つ言い方してました。あらら、
聞くとね、そういうのね、はい、分かるね。あの、これ、俺一生忘れねえからなと思ってさ。
いや、待ってください、兄さん、兄さん、そんな違いですか、兄さん。語弊です。これは完全な私の、そんな対話はございません。
もう一生、あの言葉は忘れないから。
兄さん、2
人がこう、講座で、全然受けてない時に
ちゃいちゃいちゃいちゃい、兄さん、そういうことじゃないです
か。からね、
それはもうそんな一切対ございません、兄さん。私にそんな気持ちは毛頭ございません。もう、もう。
怖いね、なんか後輩の人からのこう下克上的なさ、
アリさん、あのもう聞き直すのやめてもらっていいですか、
噛みついてたね。
いやいやいや、そんなことないです、僕は貧困法制にやらせていただいたんですから。いやいやいやいや、そんな言い方してました、私、
うん、
おかしいな、まあまあ、
いやね、だいぶね、僕もね、こう旋風君に対してはね、こう不信感がかなり。
あいさん、どうしたんですか、もう一枚岩でいきましょうよ。
山井もさ、はい、あの2人でご飯食べに行った、
いや、ありがとうございます、もう本当に、
あの、まあ、2人でお好み焼きを食べに行った時が、
ね、いやー、美味しかったです、
美味しかった
です、最高でした。
そうそう、
特にあの病み上がりだったんで、もうすごい、またあそこで
僕がさ、またさ、こうお好み焼きを最初さ、
はい、
ね、あ、まあこうやって焼いたりするの好きだから、ね、
ありがとうございます、まあ、まあ
先輩の僕が焼いてあげて、
いやいや、本当にもう申し訳ございません、もう甘えてしまいました。
そう焼いててさ、
はい、
でそう、
はい、
その間にさ、じゃあちょっと時間あるからなんか適当に頼んどいてよって言ってさ、
はい、
まあ、僕がお好み焼きを焼いてる間にさ、
はい、
たこ焼きを注文
して、ああ ありましたね、ございました。僕も
ありますかね、そんなこと。
すいません、あの、なんかもう本当にあの時なんかもうお腹がですねもうあの、僕もう食べ物目の前にするとなんかその、
うん、
あれ何ですかね、もう理性がですね、
うん、
もうなんかそのちゃんとしたこの行儀よくできないというか、
うん、
もう食欲にですね、全てのあれが負けちゃうんですね、
うん、
でも特に逆に言うと兄さんもすごい優しいんで、もういいよ、本当好きなもの食べななんてこうもちろん言っていただいて、
あのピンポイントで一番ダメなやつ頼んで、たくさんあるメニュー
すいません、なんなんすかね。
いや、これがね、はい、なんか別の料理だったらいいよ、
はいはい、
目の前の鉄板でお好み焼き焼いてる時にさ お腹空いたって言ってたこ焼き頼むかね。
すいません本当に。
たこ焼きでこうつなごう。
いやこれ本当笑い事じゃないですね。これは本当申し訳ございません。
だからちょっとねだいぶね不信感が
伝わってきました。いやすいません。あなんか空気がおかしくなったなとは薄々感じてたんですけど、すいません。もういやもう兄さんに連れて行っておけいただく店も美味しくてもうなんか止まらないですよね。だって最後まで僕ダラダラ食べてましたもんね。
あそうだね結構食べて
た。いやすいません毎回なんかあそこお待たせしちゃってるっていうのもあってなんか申し訳ないなって思うんですけど、もうなんか毎回時間目いっぱいまで食べちゃうっていう。いやー、
ね、
ありがとうございます。いやすいませんちょっと反省していきたいなっていう。声は大きく出してそうですねブースじゃない。
そうこれなんか本当ね、まはい、こう僕がブースの中に入ってて本当ブースの外のところで喋ってるみたいな、ね、感じがすごいする、
ね、すごいですね。飯は食うのに声仕事しないっていう話、うん、コスパ悪いですね。
どうですか扇風君、はい、あのまあちょっとコロナにね感染しちゃってね、は
い、そうですね前回からさせていただいて、
どう体調
の方。一応ですねそのやっぱ問題は後遺症の方になってくるんじゃないかなと思うんですけれども、うんうんうん、あれこれまだ後遺症のお話って僕私まだ
してないかな
ですかね、うん、とりあえずあれからもう1ヶ月ぐらい経ったんで、ちょっとだいぶ様子が分かってきたんですけど、これですね、まあ、まあ答えから言うとですね、後遺症があるんです。出ちゃいました。おこれね、脱毛なんです。
本当？
はい。で、そうです。今で、そう言ったら兄さん、今上を見ましたよね、私の髪の毛の方。これ、脱毛なんですけど、僕下の方に来ちゃってるんです。陰毛が、なんかすごい落ちるんです。男の僕なんか男の一人暮らしなんで、まあまあ、いろんな方いらっしゃいますけど、なんか大体本当だったらなんか僕なんかトランクス一丁で、あと T シャツ着てなんかうろうろしてるんですけど、まあ、確かに正直な話、まあ、落ちるじゃないですか。でもその量が、なんか気にすぎなのかも分かんないですけど、でも、あれってこんなコロコロしたかなと、まあ、1週間に1回とかやればですけど、それがもう期間がもう短くて、昨日やったばっかしなのに、もう散乱してるっていうか。だからでなんか脱毛が後遺症っていうのもやっぱ聞いてるんで、えでみんなやっぱ下のこと確かに毛ってだって全部、
まあ確かにね、
脇だって全部が毛じゃないですか。でも髪の毛だけ落ちるって意味わかんないじゃないですか。だからでもまあ確かみんな電波には乗せてないだけなのかわからないですけど、
まあ確かにね、なんかこう脱毛って言ってもね、なかなか下の方がと言わないもん、ね、
なんか今テレビ出てないやっぱこの髪の毛があって、そっちじゃないですか。だからなんか僕だからそれがまあ気にしすぎなのか後遺症なのか分かんないですけど、まあもし何かあるって言われたら正直僕の今の生活の中ではちょっとこんな抜けるかなっていうので、これ脱毛が来てるのかなっていうこの後遺症の。
それもうなくなってるとかそこまでは
いってない。そこまではないですね。ただもう毎日ぐらいこう結構なちょっとこうこんな掃除しなきゃいけなかったっけなっていう、それがありますね。あとはそれ以外はもう
全然、大丈夫
だ。もう味覚とかはもちろん普通にありますし、もちろん熱もありませんし、でその倦怠感とかもないんで、ただそういう意味だったらちょっとネタもあれかもしれないですね。だからそれも怖いんです、分かんないですよね。もともとの俺のポテンシャルなのか、あの後遺症でネタが出てこないのかが分かんないんですけど、それもだからこの前も漫才やってて、でなんかネタのくだりで大師匠の名前からこう言っていくあるんですね。その時に大師匠の名前が一瞬なんかでそのくだり入った時に出てこなくなっちゃう、止まっちゃったんですよ。そしたらまあでもあそれ逆に言うとさすがだなと思ったんですけど、相方が多分あこいつ飛んだって瞬時に気づいて、逆に言うと茶化してくれて、いやお前師匠の大師匠の名前忘れてんじゃねえよみたいな、なんかお前恩知らずだなとかってやって茶化してくれたんで、
なんかその忘れたショックで陰毛が抜けて
る、いやかもしれないです。精神的なグッっていうなんか本当だから、まあだからコロナって本当未知じゃないですか、だからどまあ何なのかなと思って、かまあ考えすぎなのかなと思って、それは今ちょっと、
まあこうやっぱさこうまあこうこれだけさこうほぼ2年近くさ、はい、こうやっぱり人と会う機会がもうめっぽう減ったじゃん。
ですね。
だからさ、僕たちがさこう寄席で出てたさ、 あの師匠方とさ、まあ、別にこれはコロナとかね、はい、そういうのは関係なしでさ、はい、あの突然さやっぱりなんかこう訃報とかさ、
あ、
はい、入ってくるとさ、そうです
ね、
なんかこう
ちょっとついてますよね。
そうそうそう、だから本当最近だと漫才協会のね、はいはい、まあ、落語協会にも、ね、はい、所属されてるホームランさん先生の、
はい、
勘太郎先生、
はい、
ホームランさん
ね、まだ65とかぐらいのまだ全然若いのにびっくりしましたね。
なんかさやっぱすごいさ、はい、明るいで、
そうなんですよ、
ね、僕も一緒にさ、はあ、お仕事ね、もちろん落語協会でさ、はい、一緒に寄せてたりとか、はい、それ以外のさ、
はい、
でもお仕事で一緒になる機会あったからさ、
脇の方でもう、ああそうなんですね、
だからすごいさ、あのコンビでもさ、
はい、
まあ、多分すごい珍しいあれなんだけど、大ベテランでもすごいなんかこう仲がいいというか、なんか上下関係がね、
あ、分かります分かります、
コンビで
なんかすごいいい関係、ご関係性だったなっていう、本当にそうですね、お互いがこう
なんか、なんか気を、お互い本当気を使ってる感じがしてさ、すごいなんかこう
一番コンビの形としてはなんか、なんかこう尊敬あれですよね、
そうそうそうそう、なんか仲がいいって言っていうのか、なんかこうあれだったよね、
はい、変にこう気使う同士じゃなくて、うん、でもその中にちゃんとお互いのこのなんかリスペクトがあって、なんかそれがもう伝わってくるような、
そうで、こう結構さ、はい、こう僕たちの世界だとさ、こう楽屋でさ、
はい、
こうちょっと面白おかしく悪口とかさ、そういうのあったりするけどさ、まあ、
シャレの感じですね、
そうそうそう、全然そういう感じがないね、
本当にそうでしたね、結構ご一緒で
先生でね、
やっぱだから SNS 見てもなんかすごいそれが分かるなと思って、本当にツイッターでやっぱ従われてたなっていうので、もう本当皆さんいろんな方がコメントこう上げてたんで、それの量からしてもやっぱり、あ、やっぱ皆さんにこう思われてたんだな、
後輩の、ね、
そういう時にやっぱ出るじゃないですか、やっぱりもう皆さんが残念だ残念だっていうのがすごい上がってたんで、あ、やっぱそうなんだなと改めて
ね、え、だから本当、ね、さちょっと寂しいよね、
いや本当にごめん、
あ、もうなんかこういう形でさ、
はい、
なんかずっと僕なんか落語協会で前座でさ、はい、4年近くさ、ま、はい、毎日寄せ行っててさ、
はい、
まあ、ホームラン先生なんかはさこう、はい、もうずっと寄せよくさ、
そうです、ね、
落語協会の寄せにも出てたからさ、
はい、
だからこの世界入った時からこうご一緒して、
はい、
だからさ、こうなんかね、突然だから、
思い出は多いですよね。
そうそうそう、なんか、
あ、そうですね、あの空町の方も、
そうそうそう、
そうですよね、
スカイツリーにあったね、あの空町亭っていうお店の中
で、そうですね、
そうそうそう、だからあれでね、もう2ヶ月に1回ぐらい、
なんかそうでしたよね、
3ヶ月に1回ぐらいご一緒してたからね、かなり
そうですよね、あの出演していただいて、そういった思い出もありますね。
だからあのね、よくさ、なんだっけ、四ツ谷三丁
目、あのもう、ね、先生の鉄板の、
そうそうそう、うね、あのネタがね、ちょっとね、
初め聞いた時びっくりしましたもん、こんな歌本当にあんのと思って、これどっちなんだろうね、本当の歌なのかネタなのか、なんかすごいなと思って
ね、もうすごいさ、こう、なんつーの、うん、まあ、僕たち普段まあ寄せ出てるからさ、
はい、
それ以外のまあ営業みたいなところとかさ、はい、ああいうところでね、鉄板のネタでね、
いやすごいですね、
ね、すごい受けてたからね、だからそういうさ、
はい、
あ、もう僕たち仕事でさ、そういう講座のさ、こう明るいさ、
はい、
芸を見てるからさ、
あ、
もうなんかこう突然そういうさニュースとか入ってるとさ、
うん、
びっくりしちゃうんだよ ね、
そうですね、
明るいとこしか見てないから
さ、まあそういうことですよね、そこは今までお元気でそうだったわけですからね、
そうあるからね、
本当に残念ですね、
人と会わ、ああそうやってね、なんか元気なところしか見てないからね、
うん、
なんかすごい寂しいななんて、思ったりするんですけどね、
はい、
まあちょっとね、あとさ、
はい、
今さちょっとまあその緊急事態宣言がまあ明けますっていうのって、
はい、
ニュースでさ、
はい、
今ちょうどその時期でやってたのがあの すごいさ、
はい、
見ててさ、俺もう本当なんかさ、
はい、
かわいそうっていうかさ、
え、
なんすか、あんまよく、まあ詳しくはさ、はいはい、そんななんかわかんないけどさ、
はい、
あの小室圭さんってさ、
はい、
ちょっとかわいそすぎないって思ったんだけどさ、
なんか犯罪者みたくなってますもん、なんかすごい、
いや、まあさ、なんかわかんないよ、はい、そのなんか親がお金をさ、そのやり取りってのは、まあそれはさ、あの個人の問題だからさ、あれなんだけどさ、はいはい、あのまあさ、今このその帰国してさ、
はいはい、帰ってこられましたね、
帰ってこられてさ、はい、でそのまあやっぱりアメリカからさ、
はい、
あの帰国するからさ、はい、2週間だっけ
隔離されて
ますね、そうそう、隔離って言ってさ、
はい、
その自宅前かな、そのところにさ、
はい、
マスコミの人たちがさ、
はい、
うわーって固まっててさ、
いや、
いやこっちの方、これからその2週間隔離するってさ、すごいストレスたまるじゃん。
もう絶対そうですよね。
しかもそのさ、なんかそれはさ、もう今こういうコロナだし、はい、そうやって周りの人にね、そうやって感染しないよにってさ、まあ、これ全然なんか普段のさ、こうプライベートでただ帰国して なんかだったら、まあそのか、まあかわいそうだけど注目されるじゃん、やっぱりさ、そうやって仕事先にさ、アメリカも。でもさ、これから隔離生活2週間送るのにそれをさ追っかけるっていうさ、
すごいですね、ちょっとまあえぐい感じ
で、自分たちはさ、こうなんかさ、なね、自宅前にさ、うん、何十人って集まって密に、しかもまだこの放送やってる時は緊急事態宣言明けてないからね、
うん、そうですね、まだ
ね、
はい、
うん、だからちょっとね、なんかね、
それはどうなのかってことですよね。
あのすごいさ、あの、うん、まあ、ニュースってさ、うん、まあ、いろんな政治とかさ、わーって言うけどさ、うん、いや本当にさ、あなたたちはどうなの、
うん、まあ、そうですよね、
本当思っちゃうんだよ。しかもさ、その自宅をさ、こう、うん、
まあ、だから絶対もうあんな
家丸分かりじゃん。
そうですよね、もうあんな近くの人だ
って、だって YouTuber だってさ、お店でさ、
うんうん、
その動画撮るときはさ、他のお客さんにモザイクかけたりさ、
気遣ってそうですよね、
お店の人にはちゃんと許可やってさ、うん、そういうのを YouTuber ですらそうやって気遣ってんのにさ、
うんうん、
ね、まあ、もちろんさ、そういうマスコミの人たちはこう情報とかニュースでさ、
うんうん、
そのはお仕事でやってるってのは分かるけどさ、
うんうん、
その隔離これからする人をさ追っかけるってましてやさ、この、うんうん、ね、コロナでさ、別に
もうちょっとやり方がありそう
な、そこまでしなくてもって思っちゃうよね。ちょっとニュース見ててさ、
やっぱ逆、なんかそのそもそもな、本当はホテルに入るんじゃないかっていう話もあった、
あ、そうなんだ、
なんですけど、
うん、
やっぱあれだとホテルの方にも、
まあ、そうだよね、
そうですよね、うん、そうそう、ホテルだと今度一般のお客さんもさらにいるんで、よすごい、
うん、まあそうだろうね、
かかっちゃうんで、あれだから本当はどうなんですかね。
まあちょっととね、なんか、うん、だって空港のとこからもう中継して
たしね、いやー、すごかったっすね、もう、うん、
いや、ほんとさ、やっぱりこうそういうテレビのさ、うん、あれもさ、ちょっとあれだよね、なんか
考えた方がいいですかね、
って思うけどね、なんか、うん、今まではそれでさ、そうやって芸能人のお宅の前にさ囲んでって言ってさ、すごい迷惑だと思うよ、はいはいはい、
そもそもそうですよね、まあ大変な、
そう、でもなんかそれがなんか当たり前みたいなさ、
うん、
放送してるじゃん、でさ、最近特に嫌なのがさ、うん、そうやってニュースを流すじゃん、
はい、
ね、そういうの、はい、でさ、そのそ司会のアナウンサーみたいな人がさ、
はい、
あの言うのよ、やっぱり、はい、そう、はい、そうやってこうやって、やっぱりそうやって追っかけたりするのは良くないっていう、はい、そういうクレームのお叱りの電話はいただいておりますみたいなさ、私たちもすごいそういうのでこういうことをしていいのか、まあ、その特にね、はいはい、コロナの中でこうやってさ、あの人がいっぱいいるとこをこう中継したりとかさ、はいはいはい、でそのアナウンサーの人がさ、そうやって言うのは、こういう人をね、放送してるのに人が出ないようにって言ってるのに自分たちが行ってみたいなさ、
な、
うん、こういうのはいいのかどうか、分かり、あれなんですけどって言うけどさ、なんかそれが保険を打ってるような感じでさ、
逆に、
うん、
ああ、なるほど、
こうやって放送してますけど、
はいはい、まあ、考えてますよ、
そうそうそうそう、なんかそれをさ、特に最近なんかね、あのね、そういうことを言うね、アナウンサーの人が言う、
あ、なんかあえて先手打つじゃないんですけど、
分
かっておりますと、
分かっております、
あ、はい、で、うん、あ、申し訳ございませんと、うん、そういう言葉も重々承知しておりますと、
はい、 ていう保険を言うのよ。なるほど。そのニュースを流したと VTR とか中継の後にその司会の人が、
なるほど、
うん、でそれをまた見てなんかネットニュースでこの人はなんか本音を喋ってるアナウンサーみたいな、
なるほどなるほど、
なんかね、
なんか嫌だなと、
うん、
本当はこう作られ
て、もしアナウンサーでさ責任持って報道してるんだったらさ、そのアナウンサーの人もさ別にそんな保険、
まあそうですね、
まあなのか分かんないよ、でもそう捉えちゃうよね、言わなくていいのに。
なるほど、なんかそれが額面通り聞こえてこないってことですよね。なんかこうちょっと裏がこの透けて見えるってことですよね。
なんか保険を打ってんじゃないかなっていう、
本当にこうそこを真摯に、まあもちろんそういう気持ちはあるでしょうけど、うん、謝罪してるっていうよりは、うん、本当は兄さんの言ってるその保険
し、
あ先にはい、分かっております、あの、うん、そういうことですよねってみたいな、
危機管理能力ありますよみたいなさ、
そういうのもしっかり加味して
が、なんかそうやって透けて見えるね最近、なんかちょっとそのアナウンサーの人たち、
それはそういうふうになんか切れ事じゃないですけどなんか言って、あこれは大変ですね、
いやだからそうやってあの裏の裏を取る僕みたいな人間もいるよ、ね、ちょっと曲いきましょうか。
あ、わかりました、はい、それではですね、また爽やかな曲でちょっとお聴きください、
はい、
岩田梢さんで、はい、宝物、うん、
聴いていただいた曲は、
はい、岩田梢さんで宝物でした。ありがたいですね。もう毎回こう流させていただきます、ね。ありがとうございます。
ありがたいですね。
はい。
さあ、もうエンディングの
早いですね。
早いですね。
あっという間の30分。
そう。あとこう放送聞いてて思ったのが、はい、相変わらずエンディングバタバタしちゃう俺。
ちょっと段取りの方が。
そうそうそうそう。なんかもう残り15秒ぐらいでお時間ですよみたいな感じになって
こう滑り込んでくる感じですよね。
もう3年以上やってんだ
けど、いやいやいや
3年以上ですよね。もう3年ぐらいかな。
最後ってのは難しいですからね、締めが。
そうそうそう、どういう締めていいのかななんて、うん、
生のリアル感が出てくる。
そうそうそう、なんか深夜放送にはふさわしくないなと思っちゃう。なん
か、あらもっとこうあれですか、
バタついてるなと思って、
もっと落ち着いた、そうそうそう、おやすみなさいみたいな感じで、
なんかこういうエンディングっぽい曲で、
あ
そのままちょうど日曜、放送は日曜日ですから、
ね、ああなるほど、
そうそうそう、まあ、明日からねまた月曜日始まりますけどね、
1週間
頑張って、また1週間頑張ってくださいね、はい、ではそれではおやすみなさい。
素敵な